2章、介護予防生活支援のために、10ページ。詳しくは各総合事務所、地域福祉課へ。中央、電話 829-1429。東、電話 813-9001。南、電話 892-1113。北、電話 814-3400。介護予防日常生活支援総合事業10ページ。高齢者がいつまでも住み慣れた地域で元気に自分らしく生活を続けるための支援をすることを目的とした事業です。ご自身の状態に合ったサービスをご利用ください。また、ご利用につきましては、お近くの地域包括支援センターへご相談ください。介護予防、日常生活支援総合事業のサービスのみ利用する場合は、介護認定の手続きは不要で、基本チェックリストにより、事業対象者の判定を行います。中、基本チェックリストとは、日常生活機能が低下していないか確認する25個の質問項目。事業対象者とは、基本チェックリストの結果、介護予防の必要性があると判断された方。中終わり。介護予防、日常生活支援サービス事業、10ページ。要支援1、2、または事業対象者を対象とした事業です。総合支援配食サービス、10ページ。単身世帯、あるいは市が必要と認める場合で、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯に属する安否確認が必要な方で、低栄養状態等、栄養改善の必要性がある事業対象者及び要支援者のうち、日常生活における食事のみによっては、栄養状態が改善しないと見込まれる方に対し、定期的に居宅に訪問して安否確認を行うとともに、栄養バランスの取れた食事を配達します。利用料、一食270円から800円、主食あり、270円から730円、主食なし。訪問型サービス、11ページ。介護事業所による介護予防・訪問介護サービスと地域の多様なサービスからなります。表があります。説明、サービスの種類、サービス内容の順に読みます。短期集中型訪問サービス。理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、管理栄養士、保健師等の保健・医療専門職が訪問し、相談指導を行うことで、短期集中的に機能回復を図るサービスです。利用料無料。住民主体型訪問サービス。ゴミ出し、草むしり、電球交換、花の水やり等の簡易な援助を地域住民の協力によって提供される住民主体のサービスです。今後実施予定。生活援助サービス。一人暮らし、または高齢者のみの世帯等で、家族が疾病や障害等により、家事支援が難しい場合に、身体介護以外の掃除、洗濯、調理等の家事をお手伝いするサービスです。1回あたりのサービス費の目安。利用回数1回あたり、サービス費2154円から、利用者負担額216円から、加算にかかる費用は含まれていません。利用者負担額は1割負担の方の場合、週1回程度の利用の場合、月5回まで、週2回程度の利用の場合、月10回まで。介護予防、訪問介護相当サービス。自力では困難な日常生活動作を、訪問介護員、ヘルパーにより実施する、身体介護・生活援助サービスです。 1ヶ月あたりのサービス費の目安、利用回数週1回程度、サービス費12,006円から、利用者負担額1,201円から、利用回数週2回程度、サービス費23,983円から、利用者負担額2,399円から、加算にかかる費用は含まれていません。利用者負担額は1割負担の方の場合、表終わり。通所型サービス12ページ、介護事業所による介護予防・通所介護サービスと地域の多様なサービスからなります。表があります。説明、サービスの種類、サービス内容の順に読みます。短期集中型通所サービス、送迎あり、初めて通所型サービスを利用する方等を対象に、保健医療専門職による運動・認知機能向上プログラムを短期集中的に集団で行うサービスです。利用料無料。住民主体型通所サービス、高齢者ふれあいサロン、送迎なし。介護予防・閉じこもりを防止するため、地域の身近な場所で運動やレクリエーション等を住民が自主的に行うサービスです。利用料無料。ミニデイサービス、送迎あり。生活援助や見守りが必要な高齢者に対し、機能訓練やレクリエーションなどを半日3時間から5時間程度で行うサービスです。入浴、食事は含まれないため、利用の場合は実費負担となります。1回あたりのサービス費の目安、利用回数1回あたりサービス費3579円から、利用者負担額358円から、加算にかかる費用は含まれていません。利用者負担額は1割負担の方の場合、要支援1、事業対象者、週1回程度、月5回まで。要支援2、事業対象者、週2回程度、月10回まで。介護予防・通所介護相当サービス、送迎あり、身体介助や生活援助、見守りが必要な高齢者に対し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や、機能訓練などを提供するサービスです。1ヶ月あたりのサービス費の目安、利用回数、要支援1、事業対象者週1回程度、サービス費18,231円から、利用者負担額1,824円から、利用回数、要支援2、事業対象者、週2回程度、サービス費36,716円から、利用者負担額3,672円から、加算にかかる費用は含まれていません。利用者負担額は1割負担の方の場合、表終わり。一般介護予防事業13ページ。全高齢者を対象とした事業です。健やか運動教室13ページ。高齢者の方が地域で自主的に運動に取り組めるよう支援しています。月に2回、公民館やふれあいセンターなどで健やか運動教室を行っています。家庭でも取り組める筋力アップのための体操の紹介と、介護予防に関する講話等を行っています。登録制となっておりますので、参加を希望される場合は、各総合事務所、地域福祉課までお問い合わせください。詳しくは、各総合事務所、地域福祉課へ。中央、電話 829-1429、東、電話 813-9001、南 電話 892-1113 北電話 814-3400 生涯元気教室ピンピン体編シャンシャン心編13ページ長く元気で生活できるよう自宅で仲間で取り組める体づくり心づくりの具体的方法をスポーツインストラクターやレクリエーション指導者が伝授します。市内にお住まいのおおむね65歳以上で構成される団体10名以上を対象とします。前月の5日までに高齢者健やか支援課電話 829-1146 までお申し込みください。地域住民による集いの場13ページ地域には高齢者ふれあいサロン、社協サロン、自主グループ等、地域の皆さんで運営している集いの場があります。身近な地域の皆さんと一緒に、健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりを通して、長く元気に過ごしていきましょう。やってみよう、ボランティア養成講座、14ページ。長く元気に地域で生活をするために、ボランティア養成講座を開催しています。ボランティア活動を通して仲間づくりができ、楽しみ、生きがいとなっている方も多くいます。皆さんも一緒に活動してみませんか？高齢者ふれあいサロンサポーター。地域の身近な場所で高齢者が気軽に集える場所として開設している高齢者ふれあいサロンで企画・運営を行っています。シルバー元気応援サポーター。地域のサロンや老人クラブなどの活動場所へ出向き、介護予防体操、性能体操を紹介しています。アジサイサポーター。長崎市で実施している介護予防事業で、参加者への声かけ、見守り等の支援を通して、参加者が楽しく事業に参加継続できるようサポートします。介護施設ボランティア、長崎市内の介護施設に入所している方の話し相手や趣味、施設の行事などのお手伝いをしています。在宅ボランティア、日頃から地域住民による声かけや話し相手などを通して、助け合い、見守りを行い、必要時は専門の相談機関へつなげたりします。認知症サポートリーダー、地域住民への認知症に関する啓発活動や、認知症高齢者やその家族の在宅生活を支える支援者として活動しています。ボランティア活動について、詳しくは61ページをお聞きください。地域のみんなで一緒に取り組む介護予防活動を応援します。自分らしく地域で暮らし続けるためには、一人一人ができる限り介護予防に努めるとともに、地域や家庭の中で何らかの役割を担いながら生活することが大切です。また、役割を担うことは介護予防にもつながります。地域の誰もが参加できる身近な場所での教室やサロンなどの住民による自主的な介護予防の立ち上げや運営、ボランティア活動への参加等、幅広く応援します。はつらつ健康教室15ページ。いつまでも食事を美味しくいただけるよう、お口の機能を見直し、嚥下体操等も紹介します。エイジングケアに欠かせない、お口の老化防止のための教室です。前月の5日までに、高齢者健やか支援課、電話 829-1146 までお申し込みください。高齢者ふれあいサロン、住民主体型通所サービス、15ページ。一人暮らし高齢者が増える中で、閉じこもりや孤立を防止することを目的に、高齢者の方が地域の身近な場所、公民館などで自主的に集い、交流する場として、高齢者ふれあいサロンを開設しています。また、サロン活動を支援するサポーターの養成講座を サロンの開設前に開催しています。在宅生活支援事業15ページ。高齢者の方が介護が必要となっても、在宅で自立した生活が送れるよう、各種支援を実施します。詳しくは、各総合事務所、地域福祉課へ。中央、電話 829-1429。東、電話 813-9001。南、電話 892-1113。北、電話 814-3400。要介護者配食サービス15ページ。要介護状態と判定された単身世帯、あるいは市が必要と認める場合で、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯に属する安否確認が必要な方で、訪問介護サービス等での食の確保や栄養バランスが保てず、自立支援の観点からサービスを利用することが適切である方に対し、定期的に居宅に訪問して安否確認を行うとともに、栄養バランスの取れた食事を配達します。利用料、1食270円から800円、主食あり、270円から730円、主食なし。緊急時訪問介護15ページ。一人暮らし等の高齢者で、緊急を要する疾患をお持ちの方に、急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図れるよう、緊急通報装置を設置し、必要に応じて訪問介護員の派遣を行います。利用料、一月あたり383円。徘徊高齢者等家族支援15ページ。認知症の要介護被保険者が徘徊した場合に、早期に発見できるシステムを活用し、その居場所を家族に伝え、事故防止を図ります。利用料、駆けつけ付きサービス、一月あたり1320円。別途、サービス利用に応じた費用がかかります。保険付きサービス、一月あたり3300円。訪問理美容サービス、16ページ。理容店や美容院へ出向くことが困難な高齢者の方に、理美容師が自宅へ出向いてサービスを行います。理美容代金は自己負担。理美容院により代金は異なります。日常生活用具給付、16ページ。一人暮らし等で心身機能の低下により、防火等の配慮が必要な高齢者の方に、電磁調理器、火災警報器2個まで、自動消火器を給付します。ただし、給付を受けようとする本人を含む世帯全員の市民税が非課税であることが要件となります。高齢者安心、火災警報器給付、16ページ。火災発生時に、一人では屋外に避難できない一人暮らしの高齢者等に対し、室内の火災警報器3個まで、および屋外警報ランプ付きブザーを給付します。ただし、給付を受けようとする本人を含む世帯全員の市民税が非課税であることが要件となります。ふれあい訪問収集、16ページ。斜面地、路地の奥やエレベーターのない中高層住宅にお住まいの要支援または要介護認定を受けた一人暮らしの高齢者等でゴミ出しが困難な方に対し、ゴミの個別収集を行います。なお、収集の際には安否確認のための声かけを行います。利用料無料。移送支援サービス16ページ。事業対象者の方、ただし運動機能低下該当者に限ります。斜面地等にお住まいで外出が困難な高齢者の方に、通院または日常的な社会参加を支援するため、自宅から自力で移動可能な場所まで移送支援を行います。利用料1回100円、 片道で所要時間が30分未満を1回とします。その他の事業、17ページ、全高齢者を対象とした事業です。安心カード、17ページ、65歳以上の一人暮らしの高齢者、もしくは避難行動要支援者等に、最寄りの地域センター、各総合事務所、及び各地域包括支援センターで交付します。緊急時の連絡先や健康に関わる情報を記入したカードを容器に入れて、冷蔵庫に保管してもらい、緊急搬送等が必要な時に備えるものです。詳しくは各総合事務所、地域福祉課へ、中央、電話、829-1429、東、電話、813-9001、南、電話、892-1113、北、電話、814-3400、高齢者健やか支援課、電話、829-1146、青年貢献制度利用支援、17ページ。一人暮らしをされている高齢者等で十分な判断能力がなく、また保護者がいないために介護保険サービス等を受けることができない方に、本人保護の必要性を確認の上、市が青年貢献人の選任の申し立てを家庭裁判所に対し行います。また、貢献人等への報酬等は本人負担が原則ですが、本人負担が困難な場合には、市が費用の一部、または全部を負担します。申し立てに関することは、長崎市権利擁護青年貢献センター、電話 894-4500、貢献人への報酬等の助成に関することは、高齢者健やか支援課、電話 829-1146、長崎市権利擁護青年貢献センターについて、詳しくは5ページをお聞きください。日常生活自立支援事業、17ページ。在宅や施設等で福祉サービスの利用や日常的な金銭管理等に不安がある方が、地域の中で安心して暮らせるようお手伝いします。サービスの内容。1、福祉サービスの利用援助。2、日常的金銭管理サービス。3、生活改善のための情報提供、助言、手続きの援助。4、書類等預かりサービス。ただし、2から4のみの利用は不可。利用料金。1、福祉サービス等についての相談、無料。2、利用者に代わって行うお金の出し入れや支払い、役所の手続き、福祉サービスの利用のための手続きなど、1回1200円、交通費、実費を別途いただきます。3、書類等の保管、実費。ただし、生活保護を受けている方は、すべて無料です。対象となる方、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で、判断力が不十分な方であって、本事業の契約内容について理解できると認められる方。受付日、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。土日祝日、年末年始は休み。詳しくは、長崎市社会福祉協議会、恵比寿町4番5号、NBC サードビル3階、福祉安心センター、長崎。電話 828-0162。徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業、18ページ。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気であり、起こる行動の一つとして徘徊があります。認知症高齢者が徘徊等で行方不明になった時に、一刻も早く、発見・保護することができるよう、また、ご家族の負担を軽減するため、長崎市 徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業を利用しませんか？図があります。説明。行方不明者が出た時の捜索の流れです。まず家族、青年後見人、ケアマネージャー等が警察署とアジサイコールまたは近くの地域包括支援センターへ連絡します。そこから連絡を受けた各総合事務所は警察署と情報を共有しながら家族、青年後見人、ケアマネージャー等へ今後の対応等について状況把握の連絡をするとともに高齢者健やか支援課を通して SOS ネットワーク協力事業所へ捜索を依頼します。発見されたらそれぞれが情報を共有します。図終わり。事前に登録された方が行方不明になられた際、市内の地域包括支援センター、捜索に協力していただける協力事業所等に捜索依頼情報をメールで一斉送信し、可能な範囲で捜索に協力していただくことで、早期発見、早期保護につなげます。事前登録が必要です。申請書は各総合事務所、長崎市、高齢者健やか支援課、市内の地域包括支援センター窓口にあります。長崎市のホームページからもダウンロードできます。利用申請に関する相談は各総合事務所へ。本人ご家族の皆様へ、対象者や手続きのご案内。対象者、長崎市内在住のおおむね65歳以上の方で、認知症等により行方不明になる心配のある人、65歳未満でも若年性認知症などで同様の心配がある方も可。申請者、本人、家族、青年後見人、ケアマネジャー、本人や家族の申請が不可能な場合等、利用者負担、無料。登録方法、長崎市徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業登録申請書第1号様式に必要事項を記載し各総合事務所へ提出。申請時対象者の写真、希望者が必要です。後日登録決定通知書第2号様式が届きます。行方不明高齢者発生時警察署へ連絡し、行方不明者届の手続きを行う。協力事業者の皆様へ、協力事業者の登録について、対象事業者、介護サービス・介護予防サービス指定事業者、居宅介護支援事業者、訪問介護・訪問看護ステーション、通所介護・通所リハビリ・福祉用具貸与、認知症対応型通所介護、移送支援サービス等地域を巡回する事業所。登録方法、長崎市徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業協力事業所登録申請書兼個人情報に関する誓約書第4号様式に必要事項を記載し、長崎市高齢者健やか支援課へ提出。後日、登録決定または却下通知書第5号様式が届きます。行方不明高齢者発生時、1、長崎市高齢者健やか支援課からのメール内容をもとに、日常業務に支障のない範囲で捜索活動に協力。2、行方不明高齢者を目撃・発見した際には、可能な範囲で身柄を保護するとともに、その情報を警察署へ連絡する。その他、行方不明高齢者発生時に限らず、日常の中で気になる高齢者を見かけたときには、声かけ・警察署への通報など、高齢者見守りを行っていただきますようお願いいたします。協力事業所の登録申請は、高齢者健やか支援課へ、電話 829-1146。